Several years ago,
数年前、家族で聖地を訪れました。その旅で鮮明に覚えていることの一つは、エルサレムで最後の晩餐が行われたと言い伝えられている場所の2階の広間を訪問した時のことです。皆でそこに立った時、私はヨハネ17章を読んで聞かせました。イエスが弟子たちのために次のように御父へ嘆願した場面です。私は彼らのためにお願いします。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。聖文の言葉を読み、自分もいつか家族と天の御父、そして御子と一つになれるよう、今この神聖な場所で祈っているのだと思うと、私は深い感動を覚えました。家族、友人、主、そして主の回復された教会との尊い関係は、人生で最も大切なものの一つです。これらの関係は極めて重要であり、大切にし、守り、育む必要があります。聖典の中で最も胸が痛む出来事の一つは、主の多くの弟子たちが主の教えや教義を受け入れられず、去っていって、もはやイエスと行動を共にしなかった時に起こりました。弟子たちが去った時、イエスは十二弟子の方を向いてこう尋ねました。あなた方も去ろうとするのか。ペテロはこう答えました。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。この時、去った人々は受け入れることのできない事柄に目を向けましたが、弟子たちは確信を持って信じ、知っていたことに目を向け、結果的にキリストのもとに残ったのでした。それから後、五旬節の日に、十二弟子は聖霊の賜物を授かりました。彼らはキリストについて大胆に証しし、イエスの教えをより深く理解できるようになりました。今日も同じです。ある人々にとって、信じとどまるようにというキリストの招きは、今でも難しく受け入れがたいことです。教会のある特定の方針や教えを理解するのに苦しむ弟子もいれば、過去や現在における教会の歴史、一部の会員や指導者の欠点が気になる弟子もいます。また、多くを求められる宗教に従って生活することに困難を覚える弟子、ついには善を行うことに疲れ果ててしまう弟子もいます。こうした理由で信仰が揺らぎ、去っていってもはやイエスと行動を共にしなかった人たちに従うべきなのではと考える教会員もいます。信仰に迷いが生じている人がいたら、私はペテロと同じ質問をします。あなたは誰のところに行きましょう。自らの選びで不活発になり、回復された末日聖徒イエス・キリスト教会を去るとしたら、あなたはどこへ行くのでしょうか。あなたは何をするのでしょうか。教会員や主の選ばれた指導者ともはや行動を共にしないという決断は、現時点では必ずしも見えないような長期にわたる影響を及ぼします。自分の信仰と相入れない教義や方針、何らかの歴史があるかもしれません。現時点でその苦悩を解決する唯一の方法は、生徒たちともはや行動を共にしないことだと感じるかもしれません。私と同じくらい長く生きれば、分かってくることがあります。問題はいつの間にか解決することがあるのです。霊感に基づく洞察や啓示が与えられ、問題を異なる観点から見直すことができるかもしれません。忘れないでください。回復は一つの出来事ではなく、現在も続いているのです。預言者ジョセフ・スミスを通して啓示された偉大な真理を、 決して手放さないでください。モルモン書に記されているキリストの教義を読み、深く考え実践することを決してやめないでください。他の事柄に費やすのと同じだけの時間を主に捧げ、主が明らかにされたことを理解しようと心から努力することを決して怠らないでください。愛する友人であり、元同僚のニール・ A ・マックスウェル長老はかつてこう言いました。私たちに何か説明できないものがあるからといって、それが本来説明のつかないことなのだと思い込んではなりません。ですから、教会を去るという霊的に危険性の高い選択をする前にお勧めします。回復されたイエス・キリストの教会に証を持てるよう導いてくれたものをすべて投げ出す前に、立ち止まり、よく考えてください。この教会で感じてきたこと、またそのように感じた理由について、立ち止まってよく考えてください。永遠の真理について聖霊が証した時のことを思い出してください。天の永遠の身元へ戻る道を教え、愛を持って寄り添ってくださる天の両親、そのお二方に対する信仰を分かち合える人々を見つけるために、あなたはどこへ行くのでしょうか？親友であり、あなたの罪のために苦しまれただけでなく、あらゆる苦痛と苦難と試練を受け、肉においてご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じて、どのように救うかを肉において知ることができるように苦しまれた救い主について教えを受けるために、あなたはどこへ行くのでしょうか？この弱さには、信仰を失うという弱さも、含まれるのではないでしょうか。永遠の幸福と平安をもたらす天の御父の計画、素晴らしい可能性と教えに満ち、この世と永遠の世において人生に導きを与えてくれるその計画について、さらに学びを得るためにあなたはどこへ行くのでしょうか。忘れないでください。救いの計画は現世での生活に意味と目的、そして方向性を与えてくれます。皆さんや家族に仕えることを通して、献身的に主に仕える男女から、教えや支えを受けることのできる、霊感に基づき、細部にわたり整えられた組織を有する、教会を見つけるために、あなたはどこへ行くのでしょうか。今日の試練に対する助言、理解、慰め、霊感を受けるための手立てを提供するべく、神から召された、生ける預言者と使徒たちを見つけるために、あなたはどこへ行くのでしょうか。子供や孫に伝え、受け継がせたいと思える、福音に基づいた価値観や標準に従って生きる人々を見つけるために、あなたはどこへ行くのでしょうか。神殿で救いの儀式を受け、制約を交わすことからもたらされる喜びを経験するために、あなたはどこへ行くのでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、キリストの福音を受け入れ、実践することが容易でないこともあるでしょう。これまでもそうでしたし、これからも変わることはないでしょう。時には人生を険しく困難な山道を登っているかのように感じることもあるかもしれません。途中で一息つくのに立ち止まり、方向を修正し、ペースを変更するのは自然で当たり前なことです。途中で立ち止まる必要のない人もいますが、それが必要な状況であれば、立ち止まることがあっても全く問題はないのです。むしろ、キリストの福音という生ける水で疲れを癒す機会を最大限活用する人にとって、休むことが糧となる場合もあります。命の木に通じる道からさまよい出るときに、危険は起こります。学び、研究し、知ることができる時もあれば、信じ、頼り、希望を持たなければならない時もあります。最終的に、私たちはそれぞれ救い主の問いに答えなければなりません。あなた方も去ろうとするのか。私たちは皆、その問いに対する自分の答えを見つける必要があります。答えるのが容易な人もいれば難しいと、感じる人もいます。信じる信仰を持つのが容易な人もいればそうでない人もいますが、その理由は私にもわかりません。ただ 心から感謝しているのは、答えがいつもそこにあるということです。誠心誠意、祈りの気持ちで、十分に固い決意を持って求めれば、福音の道を歩み続けている限り、最後には、必ず答えを見出すことができるのです。務めを果たす中で、福音から離れ、信仰の試しを受けた後に、再び戻ってきた人々を見てきました。私の心からの願いは、私たちがさらに多くの神の子供たちに福音の道を見出し、歩み続けるよう招き、その結果、彼らもまた、他のどんな実よりも好ましいその実を食べられるようになることです。私の切なる願いは、信仰について悩む人々を私たちが勇気づけ、受け入れ、理解し、愛することです。私たちの兄弟姉妹を一人たりともないがしろにしてはなりません。私たちは福音の道において皆異なる場所に立っています。ですから私たちは互いに仕える必要があります。新しい回収者を心から歓迎する必要があるように、疑問を抱き信仰に迷いが生じている人々を受け入れ支援する必要があるのです。もう一つの分かりやすい例えを用いましょう。神とキリストが舵を取っておられるシオン号という名の古い船から降りようと考えているすべての人々が、そうする前に立ち止まりよく考えるよう祈ります。激しい風や波が古い船に打ちつけても決して忘れないでください。この船には救い主が乗っておられ、嵐を叱り、こう命じることがおできになるのです。沈まれ、黙れ。その時まで私たちは恐れず、揺るぎない信仰を持ち、主には風も海も従わせる力があることを知らなければなりません。兄弟姉妹の皆さん、私は主の皆によって約束します。主はご自身の教会をお見捨てになることも、誰一人として私たちをお見捨てになることも決してありません。救い主の問いに対するペテロの答えと言葉を思い起こしてください。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。全能の主であるキリストの皆のほか、またその皆を通じてでなければ、どのような名も道も方法も人の子らに救いをもたらすことはできないことを私は証しします。またイエス・キリストがこの時代にも人と預言者を召し、世の人々が悔い改め主のもとに戻らなければ必ず注がれる嵐と激しい怒りからの避けどころとして、その教えと戒めとをもって主の教会を回復されたことを証しします。さらに私は証しします。主はご自分のもとに来て、主の慈しみに預かるようにすべての人を招かれる。したがって主は黒人も白人も束縛された者も自由な者も女も男も主のもとに来る者を決して拒まれない。すべての人が神にとって等しい存在なのである。イエスは私たちの救い主、贖い主であられます。その回復された福音は、私たちが福音の道にとどまり主の足跡に従うならば、私たちを安全に天の両親の身元へと導いてくれるのです。このことをイエス・キリストの皆によって証しします。アーメン。